聖書を拝読します。旧約聖書詩編23編、旧約聖書の854ページです。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてください。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてください。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてください。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。新約聖書、ルカによる福音書17章、新約聖書の143ページです。ルカによる福音書20と21。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。祈祷いたします。御在天の父なる神よ、今朝もあなたの御堂である宵ヶ原教会に私たちをお集めくださいまして、御前にひざまずき、あなたの声を聞こうとしております。どうか私たちの心を整え、御声を聞くにふさわしく私たちのこの時を祝福してください。今日は建てられました山口先生があなたのメッセージを伝えてくださるということで祈り準備をしてまいりました。どうか先生を十分にお持ちくださいまして、私たちに今日必要な、またこれから必要とするこのあなたの言葉を私たちに伝えてください。また私たちの置かれております状況は決して、好ましいことでないこと、そういうことに悩み、あるいは悲しみ、そういう中から私たちは一週間の歩みを終えてここに参りましたけれども、頭の中にはさまざまな思いが巡っております。どうかそれらをあなたがすべてすでにご存知でありますけれども、どうか私たちをしばらくの間一切のことから解き放って、上からのメッセージを聞くものとしてふさわしく整えてください。教会にはさまざまな悲しみや苦しみ持っている方が覚えますけれども、どうかその方の上にも臨んでください。地域にここに置かれました私たちの教会も、地域の方々が本当に幸せに暮らせるようにどうか私たちをお持ちください。礼拝にあたり、この拙い感謝と願いを主の名によりお祈りいたします。アーメン。説教の前に山口先生をそこに修法に書いてございますけど、一言、ご紹介いたします。山口正弘先生は大泉教会の主任担任牧師をされておられました。現在は日本聖書神学校の講師、その他の学校でも担当されている教科が新約聖書学ということでございます。では山口先生、どうぞよろしくお願いいたします。
今日は、皆様と共にこうして礼拝を捧げることができ本当に嬉しく思います。私は実は、この教会に伺うのはこれで2度目、です。おそらく 4,5 年前だったでしょうか。本当に夏の暑い時にですね、前の教会におりました時に、夏の休暇を利用しまして、一度礼拝を共に捧げるためにここに伺いました。その時は村上先生だったと思いますが、電話をしてどう言ったらいいのですかって伺ったら本当に懇切丁寧に教えていただきまして、すぐ来ることができました。こうしてまた共に礼拝を捧げる、そのことを本当に嬉しく思います。私が前に仕えていた教会では毎年夏7月末頃にですね、子どもたちのひまわりキャンプという 1泊2日の、キャンプを行っております。子どもたち一人一人が、神様の光に向かって育っていくように、また神様の光に照らされて、豊かに育ちますように、ひまわりのように育ちますようにという、そういう祈りを持ってひまわりキャンプと命名いたしました。そのキャンプの時ですが、いつものように子どもたちがですね、私の膝に乗ってきたりですね、肩に乗って肩車のようにですね、乗ってくるんですね。これはまあいつものことですから、そのままにして遊ばせておきました。ところが、数名の子どもがですね、私の髪の毛をこう引っ張って遊び始めるんですね。そうすると、担当者の一人がですね、そんなことしたらダメよ。先生の髪の毛が抜けてなくなっちゃうじゃないの。こう言うんですね。それで私は、いいよいいよ、そのうち私の髪はなくなるから、遊べるのも今のうちだよってこう言いますと、担当者は、そうですねって言うんです。そうですねって言われるとですね、少し言葉を失うのですが、でもその時ですね、私は、子供たち、また担当者が、本当に屈託なく笑う、その笑顔を奪っちゃいけない。この笑顔を奪う社会であってはならないとつくづく思いました。子どもたちの笑顔が豊かな社会、また子どもたちがそれぞれの違いを持ったまま豊かに伸び伸びと生きていける社会というのは、大人にとっても平和な世界になるだろうと思います。特に皆さんご存知のように、子どもたちの中でいじめの問題が今話題になっておりますが、ずいぶん前からですね、本当に悲しい事件が絶えませんでした。またこれは現在進行形です。子どもたちやまた大人の人が傷つけられ、悲しい事件が絶えない、そういう社会の中で、私たちはどんなに小さくても自分のできることを通して平和を作っていく、このことはとっても大切な課題であろうと思います。イエスが平和を作り出すものは幸いであるとこう言いました。この平和というのは、この一定の平穏な状況を言うのではなくて、この絶えず生み出していく、絶えず作り出していく、そういうものだろうというふうに思います。私たちが生かされている社会の中で、どんなに失敗を重ねても、あるいは私たちの思いとは違う結果になろうとも、しかし身近な行いを、小さな行いを続け、この社会や世界を見据えながらも、自分ができることを一つ一つ祈り求めて実践していく。その行いを通して、神の愛と平和を実現し、人の命の尊厳、これが大切にされる世界、これを実現しようとする。このことがイエスの招きに応えることだと思うのです。皆さんご存知のように、8月の第1週は、日本キリスト教団では平和聖日と記念される日であります。日本キリスト教団の諸教会が 過去に犯した戦争協力の本当に深い罪を悔い改め、それを心に刻み、再び過ちを繰り返してはならない。その祈りを持って平和誠実と定められました。もちろんその日だけには終わりません。その日は新たな平和を生み出すためのスタートの日であります。子どもたちの笑顔がさらに豊かにして育っていくために、神の愛と平和、そして正義の実現を求める歩み出しの日であると言えるでしょう。聖書に登場するユダヤ人は、何百年何千年という時の流れの中で、必ず救い主が来てくださる、神の国は必ず来ると待ち望んでおりました。人々は現実の困難に翻弄され、多くの悲しみや苦しみを抱えながら、神の約束を信じて生き続けたわけであります。福音書によりますと、その歴史のただ中にイエスは生まれ、神の国の福音をもたらしたという実に大きな喜びの福音が語られております。しかもイエスは、人々が憩いの夜を過ごすそういう暖かい家ではなくて、家畜小屋の中に生まれたと語ります。皆さんどうでしょうか。クリスマスの情景を思い浮かべるときに、イエスは馬小屋に生まれたっていうふうに思ってはいないでしょうか。大人に聞いても子どもたちに聞いても、イエス様どこに生まれたのって聞いたら、馬小屋って言います。しかし馬は当時ガリラやユダヤには家畜としておりませんでした。馬は軍馬です。ローマの強力な兵器です。その馬ではなくて、ロバに乗ってエルサレムに入場しますね。イエスはそういう馬なんかいない、子羊とかヤギとか牛とか、そういう家畜が母屋につながったそのところに生まれたと福音書は語るのです。これはイエスが暗く悲しく悩みと苦しみの中に生きる、そういう人々のただ中に来てくださったということを象徴的に表している、そういう表現であります。イエスは喜びも悲しみもあるその人々のただ中で、生涯を通して神の愛と平和、そして神の国を実現して歩み通されました。そこでイエスはですね、神の国は実にあなた方のただ中にあるとこう言いました。それが先ほど読みました新約のルカ福音書に記されております。この言葉をですね、実は元の言葉に即して、神の国はあなた方の間に実現されるとこう訳す人がいます。つまりですね、これがどういう意味かというと、あなた方はあなた方の間に神の国を実現することができる、そのことを信じて生きよという語りかけであります。その際にユダヤ人の一人であるイエス自身が、長い長いユダヤの歴史の中で受け継いできたもの、また思い描く神の国というのは一体どういうものであるか、イエスが指し示す神の国、それはさまざまにイメージできますけれども、その一端は実はユダヤ人が語り継いできた詩篇23篇に示されております。そこで今日はですね、イエスが示す神の国の実現を心に留めて、神の国の一端を思い描く詩篇23篇の この命のメッセージを共に分かち合いたいと思うのです。詩編23編はこれまで多くの人に親しまれ読まれてきた箇所の一つです。神は羊飼い、神は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。この語りかけにはですね、平和で実に牧歌的なものにあふれ心に響くものがあります。今私は神は羊飼いと申し上げました。私たちの聖書、新共同訳聖書では主は羊飼いと訳しております。まあ、しかし私はこの元の言葉に即してみると、これは主という言葉ではありません。ヤハウェという言葉です。ヤハウェというのはもともとは命を与え、命を育み、そして命を守るという、そういう神を表しております。すべてのものに命を与えた創造の神ヤハウェ、それを神と信じ生きてきたユダヤの人々がいたのです。まあ、その神を呼び求めてヤハウェと語り、時代の中に生きていた人々、この人々はこの詩篇に慰められ励まされ、また苦しい現実の中で勇気を与えられて、この詩篇を語り継いできました。まあ、そういう意味を持って私はここを神は羊飼いと語ります。皆さんご存知と思いますが、詩編を含めたいわゆる旧約聖書はヘブル語という言葉で記されて、また語られてきました。まあ、ヘブライ語と呼ぶ人もいます。まあ、どちらも正しいのですが、私は元の言葉の発音に即してまた元の言葉の意味を組んでヘブルと呼びます。でこのヘブルという言葉はですね、後にイスラエル人とかユダヤ人と呼ばれる人々のルーツになった呼び名であります。このヘブルというのはですね、実は落ちこぼれ、ならず者、あるいは無法者という意味を持って使われました。これはあくまでも権力社会の側から見た呼び方です。あいつはヘブル、落ちこぼれ者だ、ならず者だと。ところがですね、まあ、古代のピラミッド型社会の支配によって、この社会の淵に追いやられる人、抵抗運動をする人、押しつぶされる人、落ちこぼされていく人、社会の秩序に順応できない人、いやできなくさせられている人、また主人の権力者の支配によって踏みつぶされていく人、そういう人々が実はヘブル人と呼ばれていたのです。しかしその人々は神をこそ信じ、神の愛と平和、そして正義の実現を求めて生きていきました。また最初期の教会に連なる人々も実は当時の社会の中で落ちこぼされていく、弱くされていく、資格がないと排除されていく、またついにはイエスをさえ見捨ててしまうような弱さを抱えている人々でした。それぞれの詩編はヘブル人が何百年もの歴史の中で、時には一人神の前に祈り、また共同体の悩み苦しみの中から一つ一つ生まれたものであります。ある人は詩編をイスラエルの長い長い歴史の中から凝縮された、この滴りのように生まれた、こういうふうに表現しております。しかも 傷つき重荷を抱えた人々、その人々がこの世の力を持つ人にではなくて神にこそ信頼し、そして生きていこう、その思いと祈りが詩編の一つ一つに秘められているということを見逃せないのであります。詩編23編はその一つであります。そうであればこそですね、この弱くされ小さくされ落ちこぼされていく人々の間で語り継がれてきた命のメッセージとしてこの詩編を読み直してみたいのです。どうでしょうか。詩編23編はこれまで平穏でこの牧歌的な情景を思い描く詩編として、読まれてきたのではないでしょうか。しかし果たしてそうでしょうか。この詩編はヘブルの人々が40年にわたって荒野をさまよう生活をしていたその時の経験から生まれた神への告白を記したものです。しかしそれにとどまりません。世々の人々は人の命を踏みにじる権力、暴力、権力者の横暴、また砂漠のような人生の中でこの詩編を祈りとして語り継いでいきました。詩編23編は命を踏みにじるような不毛の砂漠に自分たちの人生と社会を重ね合わせて、どんなに苦しみ悩みが深くても神が共にいてくださる、そして青草の腹に休ませ憩いの右側に伴い魂を生き返らせてくださる、神は必ず平和な国を与えてくださる、その神への信頼と希望を失わずに、また権力や暴力への抵抗の思いを持って祈りつつ生きていったのであります。一節から三節を見ますと、神こそが真実の羊飼い牧者であると告白されます。また人々を羊の群れに例えて牧者に対する信頼が言い表されております。しかしもしですね、私たちの感覚やこの自然に対する理解でこの砂漠というものをイメージし、このテキストに牧歌的な響きを感じ取るとすれば、およそ見当外れになりかねません。例えばよく知られた歌の一つ、月の砂漠っていう歌ありますね。若い方は、ほとんどご存じないかもしれませんが、歌ってみましょうか。そうはいかないので私も今通っている共同緑が丘の松本牧師なら歌うんですね。ここで人形を取り出して歌うんですけども、歌詞はこういう歌詞ですね。月の砂漠をはるばると旅のラクダが行きました、金と銀の蔵を置いてうんぬんぬんとですね。このイメージはですね、静かな月の光に照らされる旅人、そしてそこを行くこの行く道は砂漠、そういう旅人や砂漠を思い描くとしたら、およそこれは現実とかけ離れております。長い間ですね、イスラエルで、いわゆる旧約聖書を研究してきた池田豊という方がおられますが、このように言い表しております。灼熱の太陽が照りつけるだけで白茶けた砂と岩だけの荒地がどこまでも続く荒野は、人影はおろか野生の獣の姿すらめったに見られない恐ろしい空間であった。 またご存知と思いますが、フード論で、知られている和辻哲郎という方がいますが、彼がですね、イスラエルに旅行した時の印象をこのように、記しております。歴史的に有名なシナイ山やアラビア砂漠のあたりに至れば、旅行者は死そのものを印象するごとき、この風土を生きることによって旧約聖書を新しく読み直そうとする衝動を感じるであろう。選ばれた民が渡って歩いたのは、核も厳しい砂の海、岩片、岩のかけらですね、岩片の海であった、うぬんと。このようにですね、もう本当に凄まじいほどに死の砂漠の中をヘブルの人々は水と草を求めてさすらいました。何年も何年も、あらゆる命をカラッカラに干からびさせ、来る日も来る日も太陽が照りつける中で、しかし神こそ我らの羊飼い、牧者であって、必ず緑の牧場に声を与えられ、水辺に導いてくださる、その神への信頼を言い表し続けたのです。そうして世々の人々もまた、自分が置かれていた現実の困難と戦い、権力者の横暴に抵抗し、その現実の中で神への信頼と希望を語り継いでいったのであります。私は思うのですが、私たちはそのような神への信頼を本当に持って生きていこうとしているんでしょうか。先日ですね、久しぶりに渋谷に行きました、ある平和集会に参加するためです。でご存知のように、ハチ公前とか交差点ですね、あそこにはどこから湧いて出るのかと思うぐらい、ものすごい群衆が集っているわけですね。でそこには昨日も今日も変わらず、おそらく明日も変わらず、多くの人がいると思います。少し思いを巡らし、想像を働かせてみますと、そこには社会の荒波の中で懸命に働いて疲れ切っている人がいるでしょう。またさまざまな思い患いや悩みを抱えている人もいます。病気の不安、病気の痛みを抱えている人、また明日の希望を持てない若者、また差別や偏見に日々苦しめられている人がいるでしょう。誰でもが痛みや苦しみを抱えています。その中に生きる自分自身、私自身を見るときに、苦しみ悩みがあっても神は憩いの御庭に伴ってくださると本当に信頼して生きているんだろうか、そう思うんですね。とどのつまりは、人の思惑に翻弄されているんではないか、人間関係に終始しているんではないか、人間に寄りかかって生きているんではないか、そういう現実の中で神こそ牧者であると言い表すことは一体どういうことだろうか。そのように思うのは私だけでしょうか。かといってですね、私たちはいつも深刻になって生きているわけではありません。思い患いや不安を抱えながらもですね、何かで気を紛らわしたり、仕事に追われたり、日常に流されたり、そして昨日も今日もまた明日も生きていくんだろうと思います。しかしその現実の中で、本当のところは心の奥底で飢え渇き、不安を持ち、また自分を支え受け止めてくださる方を求めている。それが 私たちの偽らざる姿ではないでしょうか。そういう中でただ強がっているだけじゃないかもしれません。本当に神様の前に一人静かに祈る時もあると思います。実は詩篇を語り継ぐヘブルの人々にもですね、同じような揺れ動く思いがありました。神は我が牧者と告白しながら、心の内はいつも揺れ動いています。また思い患いが満ち足りぬ思いがある。またこの世の力に押しつぶされ、結局は人の力や思惑に負けてしまうという現実がありました。しかしその現実の中で、神に思いを向け礼拝を捧げる時を与えられていったのです。その礼拝の時を大事にしながら、そこで再び神に立ち返るという、そういう具体性の中で、人々は人ではなくて神にこそ信頼して生きていこうと、そういう思いを確かにされていったのです。そこで再び神こそ我が牧者であると信じ、人々はまた新たに砂漠のような人生の中へと歩み出していったのです。4節に、死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださると、こうあります。ここにはですね、自分の内外に迫り来る苦難と死の悩みが語られております。しかしその苦難と死の危険の中にあって、神我らと共にありと信じ、牧者が必ず敵を鞭で追い払い、杖を持って我々を支え導く、そして私は力づけられると、こう告白するのであります。実はこの最後の言葉、それが私を力づけるとありますが、これはこの勇気を与えると訳して良い言葉です。つまりどんなに厳しい現実が自分を打ちのめしても、神が私たちと共にいて、私たちに生きる勇気を与え、再び立ち上がらせてくださると、こう言うのです。この箇所を通して、どれほど多くの人々が苦難の中で勇気を与えられ、立ち上がることができたでしょうか。これよくよく知られた話ですが、宗教改革者の一人、マルティン・ルターもその一人でありました。ルターについては農民との関係の中でいろいろ問題もあるんですけれども、しかし彼はですね、当時の巨大で絶対的な力を持っていたカトリック教会の組織の中で、教義ではない、伝統でもない、歴史でもない、信条でもない、また組織や秩序や規則でもない、それはみんな相対的なものだ、我々は聖書のみによって立つと、この宗教改革のために立ち上がりました。しかし彼はご存知のようにカトリック教会から破門されます。破門されるということは、当時の世界では生きていけないという状況に追い込まれることです。皆さん、村八分っていう言葉ご存知でしょうか。日本の社会の中では、ある人を村八分にするっていう、でも二分残ってますね。二分は何だかご存知ですか。二分の時はもうその 八分を追い出された人と一緒になって共同体の仲間として生きていくという二分は残されてるんです。ご存知の方手を挙げてください。前の教会のわーって手を挙げる人もいるんですけども、この二部はですね、家事とそれからお葬式です。家 家事とお葬式の時は普段阻害していた人も一緒になって、その人のために生きるという。ところがこのカトリックのこの時代は村10部です。想像してみたら本当に大変な状況だと思います。まあ、そこでルターはですね、ある友人の家にかくまわれて高い塔の隠し部屋で一人静かに聖書に向き合いました。それが詩編とガラテヤ書です。その後詩編とガラテヤ書を人々が読めるルター、ドイツ語に訳してこれがルター訳として知られていますね。でこの23編の4節に来た時にその時の思いをこのように記し残しております。私は今弱く惑いやすく底知れぬ不安に囲まれている。私には死と地獄の入り口が見える。しかしそれにもかかわらず私はすべての悲しみと恐れとに、そして悪にも悲しみにも破れないであろう。なぜなら神が共にいたもうからだ。そこでルターはもう一度立ち上がる、勇気を与えられ立ち上がるんですね。ルターだけではありません。精神的にも肉体的にも本当に孤独の淵に追いやられても神が共にいてくださる、仲間がいる、その熱い思いを与えられ生きた歴史の証人が歴史の表になり裏になりたくさんおります。私たちはそのような信仰の先人たちの連なりの中に今いるのです。そして今に詩編23編またルカ福音書を与えられそのメッセージを与えられているのです。長くなりましたがもう一人だけ紹介させてください。私の母教会にですね、もうずいぶん前に神様のもとに召された方で敷場秀さんという女性がおられました。私がおりました時ももうすでに老齢で病床に伏しておられましたが、これは歴史の証言として語り継いでいきたいのです。彼女を見舞うたびにですね、次のことを伺いました。戦時中敷場さんご一家はクリスチャンということで軍部や隣組から大変な圧力と迫害を受けたそうです。子どもたちは石を投げられ、そして学校にも行けなくなる、もちろんみんな行けない状況でもあったんでしょうが、窓ガラスは割られる、脅迫文が投げ込まれる、もう本当に大変だったようです。ところがそれでも家族は信仰を曲げずに生きたということによって非国民となじられます。もうずいぶん前ですけども、国会で非国民という言葉を聞いて私はびっくりしました。あれは 7,8 年前でしょうか。どんどん僕は受け入れしてるなって思わざるを得ません。でこの非国民となじられて秀さんの夫はとうとう捕らえられてしまいました。牢獄っていうのは豚箱っていうふうに言われますが、その豚箱に入れられてついにその中でなぶり殺しにされました。それでも神様に愛されている、その熱い思いを持ってこのような自制の句、最後の歌ですね、これを残しておられます。豚箱も神今さればパラダイス、夫を奪われた秀さんでありますが、子供たちと共に本当にそれからも厳しく辛い状況の中で生きざるを得ません。しかし秀さんは神様の愛に支えられ勇気を与えられ本当に凛とした姿勢を持ち続けておられました。その生活の中で 他の人々に、つまり悲しみ痛みを持っているがゆえに他の人々に温かい愛の眼差しを向け続けた女性でありました。礼拝に来られなくなってもですね、私は日曜日の午後にお尋ねして共に礼拝を捧げ続けました。信仰の先達者たちが詩編23編にどれほど勇気を与えられ、神に信頼して抵抗の歩みをされたか、その事実を心に留めたい、心に刻みたいのです。最後の6節では、私の生きている限りは必ず恵みと慈しみがいつも私を追いかけてくる、私を捉えて離さない、私は常しえに神の家にとどまるであろうと告白されます。いついかなる時も神の恵みと愛は私を追いかけてくる、捉えて離さないと証しするのです。詩編23編は神の愛への深い感謝と信頼の歌です。同時に神の愛に支えられる人々が苦難にも立ち向かう抵抗の歌でもあると私は申し上げたいのです。そのことを生涯を通して示したのはイエスでした。その誕生の際にイエスはインマヌエルと呼ばれるであろうと語られます。インマヌエル、これはイザヤ書にある言葉ですが、今日の23編にもあります。つまり神我らと共にいますという、その意味であります。神我らと共にいますということを表し続けたイエスが、神の国はあなた方の間にあると語りかけています。あなた方は神の愛に照らされ、勇気を持って神の国と平和の実現のために生きようと語るのです。私たちは神こそ牧者、神我らと共にいますと言い表しながら、子どもたちの笑顔がさらに豊かになるように、またどのような人も共同体や社会から追いやられないように、また社会の中に生きる教会として、どの人も全くの無条件で礼拝のすべてを共にできるように、そして社会に歩み出すことができるように、今イエスを心に迎え入れたいと思います。そして私たちの間に神の愛と平和を実現するために、今という時を生きていこうではありませんか。しばらく聖書のメッセージを心に反芻しながら黙想の時を持ちましょう。そして祈ります。私たちの神様、今日というかけがえのない命を私たち一人一人に与えてくださって、生かされてある今を感謝をいたします。私たちの神様、今日というかけがえのない礼拝の時を与えられ、この礼拝に押し出されて今週へと歩み出せることを感謝をいたします。私たちは年齢や性別や社会のに置かれた立場がさまざまに違いますけれども、その違いを持ちながらも共に私たちの神様と呼び合えることができますことを心 心から感謝をいたします。今日は特に代々木上原教会の皆様と共に聖書の御言葉に向き合い、賛美をし、祈りをし、そのメッセージを与えられたことを心から感謝をいたします。どうか一人一人にあなたの命が届けられ、この一周へと歩み出すことができますように。今喜びや祝福の中にある人には、さらにその喜びを分かち合うためにこの世へと使わせてくださいますように。また今心に痛みを抱え、さまざまな思い煩いを、また重荷を抱え、追い切れない課題を背負いながら疲れているその一人一人に、あなたの慰めと励ましと、また新しく生きる勇気と与えて押し出してくださいますように。どうかこの代々木上原教会のすべてをあなたが祝福し、この地に建てられた教会としてこれからも歩み続けていくことができますように。今日集えなかったお一人お一人をあなたがどうか支え、来週にはともどもにまた礼拝の時を与えられるように守り導いてくださいますように。イエスキリストの名を通してお祈りをいたします。アーメン。
賛美歌494番。